いつも声の広報富士宮を聞いていただき、ありがとうございます。声の広報富士宮は、デイジー図書と音楽 CD の2種類をご用意しています。プレクストークをお持ちの方には、デイジー図書を。プレクストークをお持ちでない方には、CD プレイヤーで聞くことができる音楽 CD をお送りしています。わからないことや不具合があった場合は、富士宮市役所、広報課の
金子までお気軽にご連絡ください。
電話 22-1119、ファックス 22-1206。
皆さん、こんにちは。お元気ですか？乾燥した日々が続いていますね。暦の上では春とはいえ、今年は特に寒い日が続いています。インフルエンザも大流行しているようです。体力をしっかりつけてこの冬を乗り切りましょう。寒さに負けないようお過ごしください。それでは、声の広報富士宮、令和8年2月号、通算ナンバー751をお届けします。今月の表紙は、ほっと一息とろける贅沢、富士宮特産品の卵と牛乳を使ったプリンとコーヒーです。9時3ページ、身近な犯罪から身を守ろう4ページ、災害から命を守るために5ページ、富士宮にときめくフェス6ページ、富士宮が誇る畜産品、生乳と卵7ページ、20歳を祝う会8ページ、富士山の日イベント催し9ページ、富士山への手紙へコンクール10ページ、富士山を読む俳句賞11ページ、子ども子育て宮ゼミ12ページ、生き生きライフ13ページ、見逃せない情報14ページ、歩く博物館15ページ、暮らしの中に16ページ、図書館17ページ、ビジネスコネクト富士宮18ページ、契約トラブルに注意、その契約本当に大丈夫？19ページ、スケジュール20ページ、街角写真館21ページ、人口と世帯数22ページ、目次終わり。身近な犯罪から身を守ろう。市内の犯罪発生状況、12月8日から1月11日、自転車盗7件、車上狙い1件、特殊詐欺1件、鍵のかけ忘れで盗まれやすい自転車、26個をスタンダードに。静岡県警防犯アプリどこでもポリス。県内で発生した犯罪や特殊詐欺、不審者情報、交通事故情報マップで見ることができます。災害から命を守るために、地震や風水害、火山噴火など、突然起こる災害から自分や家族を守るため、普段から備えておくことが大切です。火の取り扱いに注意。冬から春は空気が乾燥し、ストーブやファンヒーターなど暖房機器で火を使う機会も増えるため、毎年多くの火災が発生しています。火の始末など、人的要因が出火原因の多くを占め、特に風の強い日は、ちょっとした火の気でも大きな火事につながる恐れがあります。火災を防ぐために、寝た箱はしない、ポイ捨ては言語道断、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、コンロを使うときはいつもそばに、風が強い日の焚き火はやめよう、コンセントに溜まったホコリが発火原因にも、定期的に掃除し、使わないプラグは抜こう。全国で山火事が多発しています。山火事の大半は、登山客など山に入った人が火を使った後にきちんと消さなかったり、火元での焚き火が燃え移るなど、人の不注意が原因で発生しています。ひとたび発生すると、急速に燃え広がり、森林を焼き尽くすだけでなく、人命や家屋、インフラなどにも危害を及ぼし、元の状態に戻すには長い年月と多くの労力がかかります。 山の近くでは特に火の管理を徹底しましょう。問い合わせ、予防課、電話 22-1199。 2月23日は富士山の日。この街をもっと好きになる。富士宮にときめくフェス。富士山の日を祝い、市内外の事業者や団体が富士山や富士宮にちなんだ商品の販売、ワークショップ、サービスの提供を行います。富士宮の魅力を多くの人に伝えたいと始まった本イベント。今回で8回目を迎え、2日間で48の事業者、団体が集まります。ワークショップに参加したり、地元の特産品に触れ、富士宮の魅力を感じてみませんか？時、2月21日土曜日、22日日曜日、午前10時から午後4時、ところイオンモール富士宮、1階、2階、専門店街通路。お楽しみ抽選会、お買い上げ金額などに応じて参加できます。なくなり次第終了。特別企画、福田のぞみ、岩崎ひとし、読み聞かせとサイン会。時、2月22日日曜日、12時から、富士宮出身の絵本作家、福田のぞみさんと、監修を手掛けた富士山ネイチャーツアーズの岩崎ひとしさんが、新刊の新作絵本、富士山と生きている、富士山をめぐる水の旅の発売を記念して読み聞かせとサイン会を行います。ステージイベント、21日土曜日、1、午前11時から、2、午後1時30分から、さくやちゃんとゆうこりんの鹿体操、はずみあいパークのバランスボール、1、12時から、2、12時30分から、みやっこトランペット個体演奏、22日日曜日、1、午前11時から、2、午後1時30分から、さくやちゃんとゆうこりんの鹿体操、はずみあいパークのバランスボール。2月22日日曜日は、プリン祭りも同日開催。両会場でスタンプラリーに参加すると、素敵な景品が当たるかも。特集記事は次のページへ GO。 特集、富士宮が誇る畜産品、全国屈指の産出額、生乳と卵。産出額県内1位の生乳、富士宮市の酪農、朝霧高原の開拓から県内有数の酪農地帯へ。第二次世界大戦後、多くの軍人や軍の関係者、民間人などが海外から国内に戻り、日本全体で深刻な食料不足に陥ったため、全国で農地開拓が行われました。朝霧高原には昭和21年、1946年、長野県出身者を中心に結成された西富士長野開拓団が農地開拓のために入植しましたが、水不足の土地を桑で耕すことが難しく、なかなか農業での開発は進みませんでした。昭和29年、1954年、富士山麓一帯は政府から集中的に酪農を行う地域に指定され、昭和30年、1955年には、ジャージー牛が、昭和38年、1963年には、ホルシュタイン牛が導入され、次第に、畑作から酪農にシフトしてきました。大規模な牧草地改良工事など、国の施策や、西富士長野開拓団、地元民の努力により、朝霧高原は現在のような酪農地帯となりました。酪農に適した環境の朝霧高原。朝霧高原では、駿河湾から流れる暖かく湿った気流が高原で冷やされ、多くの霧や雨が発生します。 この霧や雨と水はけのいい土壌、緩やかに南へ傾斜する地形が牧草の生育に大きく寄与しています。また、標高の高い朝霧高原は、暑さに弱い牛の体にも適しており、牧草地での放牧など、牛へのストレスが少ない環境で健康に飼育されています。富士宮の生乳は美味しい。富士宮市の乳牛の使用頭数は県下一を誇り、県内の生乳産出額の約5割を占めています。令和6年度に開催された関東生乳品質改善協例会以下協例会では、市内の2事業者が最優秀賞に選ばれるなど、質の高さも評価されています。富士宮の子供に美味しい牛乳を届けたい。市内に牛乳プラント、牛から搾られた生乳を集め、殺菌処理や加工処理を行い、牛乳や乳製品を製造する施設がなかったため、富士宮市の牛から搾った生乳は市外の牛乳プラントに運ばれ、他の地域の生乳と混ぜられ、牛乳や乳製品になっていました。地域の子供に富士宮産の美味しい牛乳を届けたいとの思いから、平成30年に生産から加工までを一手に担う富士の国乳業株式会社が設立されました。同社では、協例会で上位に入る高品質な生乳を使用しており、富士宮市と富士市の公立小中学校へ学校給食として牛乳を届けています。ちょっと一息。とっても栄養価が高い牛乳。牛乳には生きていくために必要な5大栄養素、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、特に骨や歯の材料となったり、血液、神経、筋肉などにおいて重要な生命活動に関わる栄養素、カルシウムを多く含んでいます。牛乳はカルシウムの吸収率が 40% と他の食品に比べ高く、体内で生成できず不足しがちな日本人にとって大切な食材です。
続けていいですか？
問い合わせ、食の町推進室、電話22-1691。産出額全国1位の卵。日本人に愛される食材、卵。日本人の卵の消費量は、一人当たり年間327個とされ、ほぼ1日に1個の割合で食べられているほど、国民に親しまれています。16世紀後半にポルトガルとの交流が行われ、カステラなどの南蛮渡来のお菓子や料理が紹介されたことがきっかけで日本に普及しました。昭和30年以降になると、タンパク質やカルシウムの摂取が重要視されたため、卵や肉、牛乳、乳製品が好まれるようになりました。栄養価も高く、安価な卵は学校給食などでも提供され、健康の象徴として国民食となっていきます。富士宮市の養鶏、鶏の生育に適した環境の富士宮市、卵は長距離輸送に不向きなため、全国各地で広く生産され、地域で消費されています。富士宮市の北部地域は、周囲を国有林や酪農再生放牧地、富士山、大沢の扇状地に囲まれ、養鶏に適しています。昭和45年から47年頃、シトアナ地区では、国の畜産団地造成事業の全国第1号指定を受けて、富士宮養鶏団地の整備が行われ、養鶏が盛んになっていきます。ミネラルを多く含んだ富士山の雪解け水が豊富、澄んだ空気、 偏西風によって渡り鳥が近づきにくいことから、鳥インフルエンザの影響が少ないなどの理由から、現在、朝霧高原を中心に、北山、山宮地区や上出地区で旧事業者が鶏を飼育しています。ついに日本一の産出額へ、新たな鶏卵事業者の参入などによって、令和3年に農水省の統計で初めて全国1位の産出額となりました。富士宮の卵は美味しい。栄養バランスの良い飼料や、ケージフリー、鶏を狭い鶏舎、ゲージに閉じ込めず、平飼いなどで自由に歩き回れるストレスが少ない飼育方法など、ストレスのかからない環境で鶏が飼育され、事業者ごとに特色のある卵が生産されています。英国グッドエッグアワード2023。動物愛護に配慮した方法で生産される卵を表彰する国際的なコンテストに市内事業者が選ばれ、都内の有名ホテルや高級レストランで使用されるなど、国内外で高い評価を受けています。ちょっと一息。完全栄養食、卵。卵からは、生きていくために必要な5大栄養素のうち、ビタミン C と食物繊維以外のほとんどの栄養素を摂ることができます。また、体内で生成できない9種類の必須アミノ酸を中心に、栄養素がバランスよく含まれています。手軽に使えて、料理のバリエーションが豊富なことからも、様々な食材と一緒に調理することで、複数の栄養素をバランスよく摂ることができます。牛乳と卵が巡り合う、富士宮市プリンに本気。県内1位の生乳と全国1位の卵をもっと知ってほしい。そんな思いで始まった PR 企画。市の職員が集まり、牛乳と卵の PR 方法を本気で考えて、考えて、考えました。多くの人に富士宮産の牛乳と卵の魅力を、第1回プリン祭り。市内の菓子店など20店舗が協力し、市内で生産された牛乳や卵を使用したプリンを販売しました。雨の中、多くの人が訪れ、26種類、約5000個のプリンが1時間半で完売しました。さらにパワーアップ、第2回プリン祭り、第1回の3倍以上となる50種類、約1万7000個のプリンが販売されました。高校生とコラボしたますます元気芋プリン、人気 YouTuber とコラボしたティラミスプリンなど、市の特産品をふんだんに使用したプリンも登場しました。富士宮の新たなブランド、富士宮プリン。富士宮産の牛乳と卵を使用したプリンを、富士宮プリンとして統一のロゴを使用します。職人が丁寧に作り上げるプリンに3つの思いを込めました。富士山の恵みを生かした素材が自慢のプリン。食材に自信を持って作れることが富士宮プリンの自慢です。同じ志から生まれる個性あふれるプリン。同じようで同じでない。それぞれの店の個性が光ります。街を巡り、人と街をつなぐご当地プリン。美味しい出会いが人と街をつなぎ、多くの人に愛されるご当地プリンを目指します。大学生×職人の挑戦。プリンの新しい形。東京農業大学と市内の菓子店が協力し、若い感性と職人の技術を掛け合わせたパフェプリンを開発しています。富士山の恵みを受けた豊富な食材を使用し、パフェの頂上には富士宮ならではの唯一無二のシンボル、富士山を表現します。各店が長年培ってきた 独自の調理技術を食べ歩きしやすい大きさのカップに詰め込みます。試作品をこそっと紹介。明月堂、抹茶を使ったプリンに煎茶のゼリーをまとわせ、あんこや蜜団子など和の食材を加えました。富士山をムースで、雪をメレンゲで表現し、和と洋の技術を詰めました。スウィーティー、大学生のワクワク感、かわいいを地元のイチゴをベースに表現しました。2種類のプリンに生地と生クリームを重ね、ムースで夕方の富士山を演出しています。パフェプリンはプリン祭りでお披露目。蓋を取って見える富士山の景色は購入してのお楽しみ。お気に入りのプリンを見つけよう。スイーツの街富士宮プリン祭り、2026年2月22日日曜日、午前10時から午後3時、会場、神田川ふれあい広場、富士山本宮浅間大社馬場及び第一駐車場。当日は多くのイベントが開催されます。
令和8年20歳を祝う集い、希望を胸に20歳の門出。今年度、市内では1552人が20歳を迎え、1月10日土曜日、11日日曜日、14会場で20歳を祝う集いの式典が開催されました。中学校卒業後、それぞれの道を歩む旧友と久しぶりに再会し、懐かしい思い出話やこれからの進路、夢を語り合いました。2月23日は富士山の日。2月23日の富士山の日を祝い、市内の各公共施設では様々なイベントやサービスが提供されます。イベント、宮バス全線無料運行、時2月23日、月曜日、祝日。問い合わせ、中央循環、東南循環、北循環、富士急静岡バス、電話 26-8151、芝川路線、新興バス、電話 054560-1234、富士宮にときめくバス、富士山の日を記念したイベントです。富士山溶岩鉱物研究所、大鹿窪地区に分布する富士山の溶岩や火山灰を展示、観察します。時、2月23日月曜日、祝日、午前10時から午後3時、所、大鹿窪遺跡、大鹿館。問い合わせ、静岡野尻湖友の会、深沢、電話 054560-1234。南稜の森バードウォッチング、時2月23日月曜日祝日、午前9時30分から11時30分。ところ、富士山環境交流プラザ。問い合わせ、富士山環境交流プラザ、電話 59-0050。富士山デジタルスタンプラリー。世界遺産富士山の構成資産や関連施設などで二次元バーコードを読み取り、スタンプを3つ以上集めると、抽選で富士山手ぬぐいやボールペンなど約3000円分の富士山グッズが当たります。時2月28日土曜日まで。ところ、白糸の滝など市内外20カ所。問い合わせ、富士山世界遺産課、電話 22-1489。図書館、中央図書館、電話 26-5062。展示コーナー、富士山関連の図書を集めたコーナーを設置します。時2月22日日曜日まで。富士山へ捧げる上映会。富士山や静岡県に関連した映像を上映します。時2月26日木曜日。1. 午前10時から 2. 午後2時から本と仲良くする会富士山の日スペシャル絵本の読み聞かせと工作遊びをします。 時2月22日日曜日午前10時から午前11時20分。福田のぞみさん絵本の読み聞かせ。富士宮出身の絵本作家、福田のぞみさんが絵本の読み聞かせやお絵かきクイズをします。時2月21日土曜日午前10時から11時。芝川図書館電話 65-2802。福田のぞみさん絵本の読み聞かせ。富士宮市出身の絵本作家福田のぞみさんが絵本の読み聞かせやお絵かきクイズをします。時2月21日土曜日午後2時30分から3時30分西富士図書館電話 54-2020 探検ゲーム秘密のキーワードを探そう。時2月22日日曜日午前9時から午後5時。上映会、富士山に関連した映像を上映します。時2月22日日曜日午前10時30分から11時40分。ところ多目的ホール。富士山資料の展示。富士山関連の資料を展示します。時2月1日日曜日から28日土曜日午前9時から午後5時。施設の使用料、入場料無料。市民体育館、第二体育室、電話 58-6111。時2月23日月曜日祝日、午前9時から午後9時。芝川 B&G 海洋センター第二体育室、電話 65-2277。時2月23日、月曜日、祝日、午前9時から午後9時。市民プール、屋内プール、電話 58-6606。時、2月23日月曜日、祝日、午後1時から8時30分。富士山安茂の湯、電話 58-8851。時、2月23日月曜日、祝日、午前10時から午後8時、最終入館午後7時、富士山世界遺産センター、電話 21-3776、観覧無料、時2月23日月曜日祝日、午前9時から午後5時、最終入館午後4時30分。第30回富士山への手紙へコンクール。富士山への手紙へコンクールは、富士山に関わる地域として、豊かな心を持って富士山をいつまでも守っていくことを願い、毎年開催しています。今回は、全国から手紙部門3158点、A 部門2069点の応募がありました。各部門で最優秀賞を受賞した作品を紹介します。問い合わせ文化課、電話 22-1106。 手紙の部、小学生低学年の部、富士見小学校1年近藤良太郎。いつも青くて大きくてかっこいいね。僕は夏の富士山が一番かっこいいから一番好きだよ。8月の暑い日に雲の帽子をかぶっていたね。暑いからお友達の雲が富士山の頭を熱中症から守っていたね。弟と一緒に塩分チャージを地面に置いたけど、舐めてくれたかな。後で見たら溶けていたけど、袋は開いていなかったからわからないよ。小学生高学年の部、富士根南小学校5年、稲葉加穂。富士山あのね、最近ばあばとうまく話せないんだ。小さい頃は毎日ばあばの背中に乗って富士山の歌を2人で歌っていたのに、私がばあばの背中に乗れなくなった頃からだんだんうまく話せなくなったんだ。ばあばが私に注意するとイライラしちゃうんだ。本当はばあばのこと大好きなのにね。ばあばの背中も富士山みたいに大きかったら、今もばあばの背中に乗って仲良くできていたのかな。 もうすぐ私の方がばあばより大きくなるよ。富士山みたいに大きくなって、今度は私がばあばを背中に乗せてあげよう。それでもう一度二人で富士山の歌を歌うから聞いていてね。中学生の部、静岡県富士見中学校3年、岡本宇希。昨年母が病気治療のため、2ヶ月近く入院した。入院して3週間ほど経ったある日、突然、今8号目と連絡が来た。何が？と返信するとすぐ返事が来た。病室から見える富士を見ているうち、治療の進み具合を富士登山に例えることにしたそうだ。富士山が好きな母ならではの良いアイデアだと思った。父から辛い治療と聞き心配したが、登山を頑張る母の姿が重なり大丈夫と信じられた。以前、一緒に富士山に登った時、母は滑って転んだ。でも大きな笑い声を山に響かせ、立ち上がって歩き出したことを思い出した。面会制限があり、入院中母には一度も会えなかった。その分、母も見ている富士山を見て、頑張れと応援した。そしてついに登頂成功。退院の日、ヤッホーと言わんばかりの明るくて大きな母のただいまの声。今年の夏、家族で富士山に登った。母の体力を考え、宝永山で日の出を拝んだ。富士山母の闘病を一緒に支えてくれてありがとう。高校生成人の部、東京都国分寺市日浦健二。新潟の片田舎の中学の修学旅行は、東京、江ノ島、箱根の3泊。箱根芦ノ湖で観光バスガイドさんが、ここから富士山が見えるのですが、今日はあいにく雲で見えません、と。幻の富士山であった。1961年秋のこと。5年後、富士山清掃登山に参加。山好き約50人が、8月中旬6号目に集結。4日間で頂上までゴミ掃除だ。気温は低いのに汗だらけ。必死に缶やボトルを拾い集めた。目的が同じ同士、すぐ親しくなれた。深夜彼らと満天の星々をただ驚き、飽きずに見つめた。すると、なんと東の空の目の高さにオリオン座が見えるではないか。非常に驚いた。星に詳しい仲間が運よくいて解説してくれた。ここは標高が高いので、夏なのに冬の星座が深夜に限って見える、と。日本広しといえども、夏に冬の代表的な星座オリオンを自分の肉眼で見た人は何人いるだろうか。一生忘れられない感動は、日本一の富士山の高さがもたらしてくれたものだった。絵の部、行事の部、神奈川県海老名市アトリエ遠藤、里田浩太、雪が降ってきたよ。小学生低学年の部、愛知県知多郡、誰でもアーティストクラブ、永井春樹、富士山麓、茶畑のおばちゃんたち。小学生高学年の部、富士市立伝法小学校5年、館林とあ、赤く染まる富士。中学生の部、富士根北中学校3年、渡辺笹、星の海。高校生成人の部、富士宮市、都築治、山から来るもの。
第23回、富士山を詠む俳句賞。全国各地から合計2918句の応募がありました。作品集は3月中旬以降、市役所6階文化課で無料で配布します。問い合わせ、文化課、電話 22-1106、選票、和体一報、小中学生の部、富士山天照、夏の朝、田んぼが富士をおんぶする、木舟小学校3年、杉村陽太。選票、 田んぼが富士をおんぶするという表現に思わず目が奪われた句です。自分の言葉でしっかり富士山を捉えています。富士山を身近な存在として切り取ったとても良い句ですね。富士山地照。餅つきは富士山見ながら、はい、ぺったん。白糸小学校3年、高橋あかり。選評。年末に家族総出で餅つきするという家もあまり見かけなくなりました。この句からは懐かしい風景がよみがえり、楽しい気持ちが伝わります。はい、ぺったんがいいですね。富士山人称。空一面、入道雲と青い富士。富士宮第三中学校1年、小永井優奈。選評。独立峰としてそびえる雄大な富士山と、夏空に成長して峰のようにそびえ立つ入道雲。まるで一枚の絵のように捉えたスケールの大きな句となりました。富士山のふもとに暮らす幸せを実感した瞬間なのでしょう。佳作、鈴なりのピーマンくるり富士の山、富士宮東小学校2年、渡辺エイト。セミの声、富士まで届く大合唱、井の頭小学校6年、赤池遥か。夏富士の荒々しい肌、人昇る、富岡小学校6年、赤池花。梅雨明けの富士の頂き晴れ渡る、湯野中学校3年、望月ココナ。夏の富士、白い衣が溶けてゆく、富士宮第三中学校1年、伊佐山俊里。富士見上げ、小燕羽を羽ばたかす、北山中学校1年、石川優斗。揺れている富士に白雨のカーテンが、富岡小学校4年、後藤咲。選評、渡井茂子。一般の部、富士山天章。刻々と変わる夕富士、波座を組む。富士宮市、黒田清江。選評、田水を落とし、田の面が乾くと稲刈り。その稲をかけるために、波座を組んでいる。農村の秋は忙しいが、収穫は満足であったようだ。長い一日の太陽が西へ沈む頃、その夕日が富士の全容を染めている。そして徐々に山頂へ色を絞ってゆく。よく遂行された17音は限りなく美しく、その経緯を鮮明に表出している。富士山地照。さつき富士、裾まで晴れて牛100頭。富士宮市、鈴木のり子。選評。富士の裾野の朝霧高原には牛舎がいくつもあり、牛が広い牧草地に放されている。住民の数より牛の頭数の方がよほど多い地である。雪もおおむね消えて山肌もあらわになり、夏らしい雄姿の五月富士。句の展開が鮮やかで、牛100頭と飛躍させ、季語の持つ季節感と呼応し合っている。そして高原の緑の爽やかな風までも伝わってくる。富士山人称。手話の手は富士の初雪知らせおり。千葉県千葉市、松尾重文。選評。令和7年の富士の初雪は例年になく遅かった。やはり秋も深まってくると、まだなのかと雨が降るたびに思う。初の文字には、期待や希望などの心が改まる。みずみずしさがあるように思う。手話の手がこの初雪のニュースを知らせてくれている。その手を描くことで、初雪の富士の清楚な美しさを抽出した序法が見事である。佳作、登りゆく、我も一途夏の富士。東京都足立区、近急。黒き富士、金継ぐめくや登山の日。富士宮市、西谷勝子。朝夕に富士見る暮らし梅を干す。富士宮市、佐野智美。火の波の、やがて火の海、富士の焼き。富士市、生の活絵。 関八州、晴れて初富士どこからも、東京都江戸川区、はずみひろゆき。東富士屋、少年今も虹を追う、新潟県新潟市、北悠久。秋空の富士この国に未来あり、神奈川県横浜市、大坪悟。子ども子育て。このコーナーでは、妊娠中、子ども・子育てに関する情報をお知らせします。地域子育てサロン。地域の人が集まる子どもと保護者のホッとできる場所。保護者同士やスタッフと交流しながら、手遊びやわらべ歌、読み聞かせなどで一緒に遊んでいます。市内に20カ所あり、各地区で定期的に開催しています。どの地区の人でも予約なしで気軽に参加できます。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 22-0054。コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介します。子育ての困りごとも相談できます。時、3月4日水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センター、コアラ。問い合わせ、療育支援センター。電話、22-6868。おもちゃ病院。壊れて動かなくなったおもちゃを修理しています。時、2月15日日曜日、午後1時から2時。ところ、大富士交流センター。問い合わせ、児童館ラッコ。電話、21-3715。遊びの教室、歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで一緒に遊びます。時、2月4日、18日、25日、3月4日の水曜日、午前10時から11時、ところ、大富士交流センター、問い合わせ、児童館ラッコ、電話 21-3715。急な病気、問い合わせ、静岡子ども救急電話相談、電話#8000、または電話054-247-9910、24時間。緊急重症の時は、迷わず119へ。子ども相談、虐待相談、問い合わせ、子ども未来課、家庭児童相談係、電話22-1230、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 0120-189-783。いち早くお悩みを、24時間。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル。電話 189、いち早く24時間。いじめ、不登校、生活態度、就労の相談。問い合わせ、青少年相談センター、小中学生、電話 22-0064。中学卒業から39歳、電話 22-1252。知りたい、聞きたい、ベイビッチ。妊婦や1歳未満の赤ちゃんを育てるママやパパなどが参加できるトーク会です。事前にテーマを決めて、毎月1回開催しています。赤ちゃんも一緒に参加できます。2月のテーマ、家族はチーム、みんなで育児を楽しむコツ。時、2月12日木曜日、午前10時から11時30分。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課。電話 22-2727。催し募集。科学大好き集まれ、本格的な実験を体験しよう。自然科学の本格的な実験を行います。時、3月8日日曜日。1、午前10時から12時。2、午後1時から3時。時、富岡交流センター。問い合わせ、文化会館事務所。電話 23-1237。キッズパーク西、親子で体験ゲームやスライム作りなどのワークショップを行うほか、 ミュージックサークルのハンドベル演奏を聴いたり体験します。時2月15日日曜日午前9時30分から11時30分ところ西公民館、問い合わせ西公民館、電話 22-3355。 お知らせ、物価高対応、子育て応援手当、対象児童1人につき2万円を支給します。問い合わせ子ども未来課、電話 22-1146。 宮ゼミ、問い合わせ南部公民館、電話 23-2818。 藤根北公民館、電話 23-3896。 西公民館、電話 22-3355。 芝川公民館、電話 65-0402。 湯野公民館、電話 66-0100。 上野北山地域学習センター、電話 58-0256。 白糸上出地域学習センター、電話 54-1750。 駅前交流センターキララ、電話 22-8111。 大藤交流センター、電話 28-0024。 富岡交流センター、電話 21-3305。藤根交流センター、電話 29-6121。 料理、講座名シナモンロールパン作り、実施日3月4日水曜日、時間帯午前、主催富岡。フランス家庭料理、簡単ブイヤーベースと付け合わせ、3月6日金曜日午後南部、無添加味噌作りと麹の調味料、3月18日水曜日午前西。スポーツ、ノルディックウォーキング in うつぶさ、3月1日日曜日午前芝川。親子子供、親子で動物パンとごまプチパンを作ろう、3月7日土曜日午前根北。園芸、寄せ植え講座、3月24日火曜日午前富岡。生き生きライフ。このコーナーではシニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。日常生活で困っていることはありませんか？地域での支え合いが広まっています。高齢になると買い物や通院、ゴミ出しなど日常生活を送る上での課題が増えていきます。市内6カ所に設置された地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で元気に自分らしく生活できるよう日々相談を受け付けています。また同じ地域に住む人たちの困りごとを解決するために、支援団体、民生委員、 NPO 法人、民間企業、シルバー人材センター、社会福祉法人、社会福祉協議会など、地域の人が集まって様々な活動をしています。困った時、皆さんのそばにはいつでも相談できる場所があります。気になることは私たちに何でも相談してください。健康や医療、介護、権利擁護、日常生活に関することなど、様々な困りごとの相談に応じています。本人の相談だけでなく、介護に疲れてしまった、高齢者向けの施設を知りたいなど、家族や周囲の人からの相談も受け付けています。保健師や主任ケアマネージャー、社会福祉士などの専門職が本人の状況や状態に合わせて利用できるサービスを紹介したり、健康に過ごすための提案をしています。問い合わせ地域包括支援センター、電話 22-1591。 地域でも支え合いの仕組みを。市の人口のおよそ3人に1人が高齢者という超高齢化社会を迎え、支援を必要とする人が増える一方、担い手となる人材は常に不足しています。現在、市が中心となって 社会福祉協議会などの関係団体と連携しながら、地域で支え合う仕組みづくりに取り組んでいます。地域の皆さんのあったらいいなを形にします。地域住民の悩みが支え合いの形に、大宮西地区地域寄り合いどころへの送迎。地域寄り合いどころって、地域の人が集まり交流をする場、高齢者の生きがいや社会的つながりを維持していくために欠かせない場の一つとなっています。地域寄り合いどころに行きたいけど、坂が急勾配で徒歩で通うのが難しい、家族にも頼めないし、バスもないし、という困りごとを、地域の社会福祉法人がデイサービスの送迎が終わった後の時間を使い、送迎してくれることで解決しました。上野地区、お買い物バスツアー。今まで通り慣れ親しんだお店で買い物をしたいけど、免許を返納して車もないし、徒歩での移動も遠いなぁという困りごとを、地域の社会福祉法人が事前に希望のあった参加者の自宅を訪問し、地元の商店まで送迎してくれることで解決しました。毎月開催しており、令和6年4月から令和7年2月で、延べ49人が参加しました。住み慣れた地域や生まれ育った地域で、支え合いの活動に協力してくれる人を募集しています。興味・関心がある人からのお問い合わせをお待ちしています。問い合わせ、富士宮市社会福祉協議会生活支援コーディネーター、電話22-0054。
催し募集、介護のためのミニセミナー、おむつの使い方選び方をテーマに講演を行うほか、介護と健康の相談や健康測定ができます。時3月23日月曜日午後2時から4時、ところウェルシア宮原店、宮原321-2、問い合わせ地域包括支援センター、電話22-1591。女性のがんについて正しく知ろう、予防から治療まで、乳がんや子宮頸がんの予防と早期発見について学びます。時2月28日土曜日午後1時から3時30分ところロデシアター中ホール。問い合わせ健康増進課、電話22-2727。障害者就職面接会、障害のある人のための就職面接会です。時2月25日水曜日午後1時30分から3時30分ところ富士山メッセ大展示場3。問い合わせハローワーク富士宮、電話26-3128。市民健康講座、富士宮地域における医療の未来像、どうなる2040年の医療と私立病院をテーマに、少子高齢化の進行や認知症の独居高齢者への対応など、富士宮市の医療の未来像を予測し、私立病院のあるべき姿と市民に取り組んでもらいたいことなどをお話しします。時3月13日金曜日午後6時30分から8時、ところ私立病院南棟4階会議室。問い合わせ病院管理課、電話27-3151。体チェック、体組成や血圧、骨の健康度の測定のほか、ストレスチェックを行います。時3月10日火曜日午前9時から11時、ところ保健センター。問い合わせ健康増進課、電話22-2727。第11回富士県域トップセミナー、未来を開くキャリア支援をテーマに、障害者雇用について学びます。時2月13日金曜日午後1時から5時、ところ富士山メッセ会議室兼商店事情。問い合わせ富士障害者就業生活支援センターチャレンジ、電話0545-39-2702。認知症サポーターステップアップ講座、 認知症になってからも希望を持った未来を持ちたいをテーマに、認知症の人たちが実際にどんな気持ちで生活をしているのかを聞き、自分たちができることを考えます。時、2月27日金曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、市役所1階、111会議室、問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。やめられない行動、現代人の心の逃げ場を考える。スマートフォンやアルコールなどの依存、やめられない行動をテーマにした講演を通して心の逃げ場について考えます。時、3月14日土曜日、午前10時10分から11時40分。ところ、ロデシアター、小ホール。問い合わせ、静岡県看護協会、私立病院看護部、西中。電話、27-3151。富士宮市シルバー人材センター、草刈り機講習会、植木剪定講習会、草刈り機講習会、時、3月4日水曜日、5日木曜日、午前10時から午後4時、全2回、植木剪定講習会、時、3月9日月曜日から11日水曜日、午前10時から午後4時、全3回、共通、ところ、シルバー人材センター、小泉 569-2、問い合わせ、公益社団法人、富士宮市シルバー人材センター、電話 23-4008。お知らせ、心の相談、時、3月5日木曜日、午前2時から4時、ところ、保健センター、問い合わせ、富士健康福祉センター、電話0545-65-2155。医療機関にかかるときは、マイナ保険証を利用しましょう。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をして、マイナ保険証で受診しましょう。医療機関、薬局、セブン銀行 ATM、マイナポータルで利用登録ができます。マイナ保険証がない人は資格確認書で受診を。後期高齢者、医療保険の加入者とマイナンバーカードを持っていない人、利用登録をしていない人には資格確認書を郵送しています。受診の際は資格確認書を提示してください。勤務先の健康保険に加入している人は所属の健康保険にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険、電話 22-1138、後期高齢者医療保険、電話 22-1482、年金相談の予約をお早めに。富士年金事務所では、年金請求の手続きや、受給中の年金などに関する相談に応じています。時、平日、午前9時から午後4時、月曜日は午後6時まで。第2土曜日、午前10時から午後3時。ところ、富士年金事務所。問い合わせ、日本年金機構予約専用電話。平日午前8時30分から午後5時15分。電話0570-05-4890。050から始まる電話機を使用する場合は、03-6631-7521。見逃せない情報。このコーナーでは、催し、募集、お知らせ、国保、年金、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。天まで届け、防火への願い。1月10日土曜日、新春の恒例行事である、消防、出止め式が開催され、消防職員、消防団員が集まり、防火への決意を新たにしました。中心市街地では、はしご装隊による演技や、大型、小型ポンプ奏法の披露、消防パレードが行われ、間近で見る迫力ある演技に集まった観客から大きな拍手が送られました。神田川沿いでは、サイレンの合図とともに、無火災、 無災害の願いを込めて消防車が一斉放水を行い、青空にかかる水のアーチと虹の共演に歓声が上がりました。催し募集。静岡遺産探索会。普段は入れない白糸発電所の特別見学をはじめ、静岡遺産に認定された発電施設を中心に探索し、富士宮の水と近代産業の歴史を学びます。時、3月14日土曜日午前9時から12時、ところ白糸の滝観光駐車場、問い合わせ埋蔵文化財センター、電話 65-5151、地域文化を掘り起こす市民の集い、富士宮市地域女性連絡会による新作紙芝居の上映と生涯学習にちなんだ講演会です。第1部、紙芝居上演、朝茶。第2部、講演、家庭でできる世界の健康療法。時、3月15日日曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、総合福祉会館、安藤記念ホール。問い合わせ、社会教育課、電話 22-1186。富士宮マス釣り大会。富士山麓に春の訪れを告げる恒例のマス釣り大会です。時、3月1日日曜日、午前8時から12時。ところ、神田川、神田川ふれあい広場。問い合わせ、富士宮市非出資漁業協同組合、高野高雄。第37回ニジマス祭り。ニジマスを使った富士山ちゃんこなど、飲食ブースの出店や地元特産品の販売、大型ニジマスの展示、育てマスターによる稚魚の放流を行います。時、3月1日日曜日、午前9時30分から午後2時、ところ、神田川ふれあい広場、問い合わせ、ニジマス祭り実行委員会、電話 26-4167。 国際交流フェスティバル2026 in 富士宮。様々な国の料理や紹介パネルの展示、ステージ発表を通して異文化に触れながら交流します。時、2月15日日曜日、午前10時から午後3時。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせフェア事務局。電話 22-8111。 パブリックコメント。住みよい住まいや地域を作るための富士宮市住生活基本計画に対する意見を募集します。資料は市役所1階行政資料コーナー、5階建築住宅課窓口、公民館、出張所、交流センター、市公式ウェブサイトで確認できます。時、2月10日火曜日から3月12日木曜日。問い合わせ、建築住宅課、電話 22-1163。 性の多様性、市民講座。LGBTQ プラスをはじめ、多様な性のあり方を考えます。時、2月28日土曜日、午前10時から、11時30分。ところ、駅前交流センター、キララ。問い合わせ、市民交流課、電話 22-1307。令和8年度、市政モニター募集。アンケートや市政の提案を通して、あなたの声を市へ届けてください。時、4月1日から、令和9年3月31日。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。 市市講演会。市内には社寺をはじめ各地域のお堂や祠に様々な神仏が祀られ、五穀豊穣や村内安全の祈願、流行病や災厄を払う祭りが盛んに行われてきました。なぜ祭りが伝承されたのか、豊かな実りを願い、災厄を払う富士宮の祭りをテーマに、自然環境と歴史の観点から、 富士宮市の民族文化を読み解きます。時3月28日土曜日午後2時から3時30分ところ駅前交流センターキララ。問い合わせ市史編纂室電話 22-1187。 昭和の富士宮店を一緒に作りませんか。令和8年度に共助資料館で予定している昭和の富士宮店仮の内容を文化科学芸員と一緒に考えます。時3月14日土曜日午後2時から4時ところ市役所1階111-112会議室。問い合わせ文化課電話 22-1187。 大鹿久保遺跡復元住居づくりワークショップ。大鹿久保遺跡に縄文時代の住居を再現するため文化課学芸員と一緒に復元住居づくりを考えます。時3月15日日曜日午後1時30分から3時ところ埋蔵文化財センター。問い合わせ埋蔵文化財センター電話 65-5151。 自衛官募集。自衛官募集のための説明会を行います。時3月7日土曜日午前10時から午後3時ところ西公民館。問い合わせ自衛隊富士地域事務所電話 0545-51-1719。
補助助成。県内で就職する学生を支援します。静岡県内へ就職するための採用選考にかかった交通費と採用後の富士宮市への引っ越し費を支援します。問い合わせ交通費について商工振興課電話 22-1154。 引っ越し費について企画戦略課電話 22-1215。 お知らせ。パブリックコメント結果。富士宮市第3次地域公共交通計画案のパブリックコメントへ2件の意見がありました。市公式ウェブサイトまたは市役所1階行政資料コーナー5階交通対策室窓口で確認できます。問い合わせ交通対策室電話 22-1152。 第72回近江八幡駅伝競争大会結果。1月18日日曜日に開催された近江八幡駅伝競争大会に市内3チームが出場しました。結果、富士宮北高等学校高校男子オープン参加、富士根南中学校中学男子優勝、富士宮第一中学校中学女子優勝。問い合わせスポーツ振興課電話 22-1190。 司法書士無料相談会。令和6年4月から義務化された相続登記をはじめ、遺言、遺産分割、相続放棄など、相続に関する相談に司法書士がお答えします。時、2月14日土曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、大藤交流センター、問い合わせ、静岡県司法書士会、富士支部、電話 054-289-3700。 指導の破損や異常を教えて。道路の穴ぼこ、陥没、側溝、後蓋の破損を見つけた場合は、市公式 LINE、暮らしページの問い合わせ、通報から通報をお願いします。また、直接電話で通報することもできます。問い合わせ、道路課、電話 22-1240。 土日、祝日、時間外は、当直、電話 22-1111 に 連絡してください。軽自動車税、種別割。4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や名義変更、住所変更などの移動があった場合は、4月1日までに手続きしてください。問い合わせ、市民税課、電話 22-1125。宝くじ助成金で整備しました。一般財団法人、自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業、宝くじ助成金は、地域コミュニティ活動の推進に活用されています。小泉5区自主防災会では、防災用ポータブル電源を整備したことにより、災害時の電気の供給がより円滑に行われるようになりました。問い合わせ、危機管理局、電話 22-1319。小型特殊自動車の所有者は申告を。農耕作業車、トラクター、コンバインなど、農耕作業用トレーラー、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行していなくても、軽自動車税、種別割の課税対象です。ナンバープレートが付いていない場合は、申告手続きをしてください。問い合わせ、市民税課、電話 22-1125。富士宮駅西駐輪場の一時利用停止。3月上旬から11月下旬予定まで、富士宮駅西駐輪場がリニューアル工事のため利用できません。工事期間中は、富士宮駅南駐輪場及び富士宮駅南口ふれあい広場西側入り口の一部臨時駐輪場を利用してください。詳しい日程が決まり次第、市公式ウェブサイトでお知らせします。原付は臨時駐輪場に駐車できません。富士宮駅南駐輪場に駐車してください。問い合わせ、交通対策室、電話 22-1152。放課後カフェ、シャープ、お仕事探し。市内の企業で働く若手社員と軽食を食べながら、座談会形式でお話しします。時、2月28日土曜日、午後3時から5時、ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、商工振興課、電話 22-1154。戦前戦後期の雑誌、新聞を探しています。市内では戦前から文化活動が盛んで、ガリバン釣り雑誌のせせらぎ、水族、溶岩などの文芸雑誌が発行されていました。また、ローカル紙の富士宮報知新聞は、戦後の富士宮を伝える貴重な資料です。このような雑誌や新聞を持っている人はお知らせください。問い合わせ、市史編纂室、電話 22-1187。事業者、事業に生かす生成 AI、Google ワークスペースと生成 AI の活用を学びます。時、3月14日土曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、富士宮信用金庫本店6階。問い合わせ、富士宮信用金庫お客様相談部。電話 27-3344。歩く博物館。富士宮市は数多くの文化財が点在する歴史の街です。街の魅力的なスポットを訪ね歩き、身近に見て、触れて、感じてみませんか？ふるさと再発見。泉地区、泉発電所。市内最初の文明の灯火。伝統照明は明治時代の日本における 文明の象徴の一つです。明治15、1882年に東京銀座に灯された日本初の電灯には、連日大勢の人が見物に訪れました。明治20、1887年に石炭での火力発電を中心とした発電事業が始まり、その後、日露戦争後の燃料費高騰を機に水力発電へと移り変わり、1900年代には全国で多くの電力会社が設立されました。明治41、1908年6月、旧大宮町、旧富岡村、旧藤根村、旧吉原町、富士市の名士らを発起人として、富士電機株式会社が設立され、潤井川の水を利用した市内初の発電所となる泉発電所が建てられました。泉発電所では250kWh が発電され、旧大宮町、旧吉原町、富士市、旧今泉村、富士市などで1733灯を灯しました。日々の生活を支えた泉発電所。灯油ランプやガス灯に代わる電灯は、人々の生活に大きな変革をもたらしました。城山区市には、泉発電所完成の試験点灯に合わせ、神田川沿いに電線を延長して裸電球が吊るされ、初めての電灯に多くの人が驚き、一時は夜店が出るほどの人出であったことが書かれています。大正14、1925年、富士電機株式会社は、旧富士製紙会社の傍系である富士水電株式会社と合併し、その名前はなくなります。泉発電所は、潤井川の水量が減少し、発電が十分にできなくなったことや、家庭内での電力消費量が増え、発電量が追いつかなくなったことから、昭和38、1963年に運転が休止されました。昭和43、1968年に発電所は解体されましたが、上棟式の際に建てられた水派の女神、日本神話に登場する水の女神の石踏みが今も残されています。歩く博物館 G コース、泉野中地区、木勝川から潤井川コース、市役所6階文化課出張所、または市公式ウェブサイトなどにあります。歩く博物館ガイドブック、全24コースの地図と解説付きです。問い合わせ、文化課、電話 22-1187。暮らしの中に、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ、暮らしの中に取り入れてみませんか？富士山を守り未来につなぐ富士山 SDGs。 富士宮市に住む私たちがこれからもずっとこの街で住み続けるためにみんなで取り組む目標です。できることから一つずつ一人一人が意識して行動しましょう。ここでは富士宮市の取り組みを紹介します。1. 貧困をなくそう。生活に苦しむ人への支援を充実させ、誰もが十分な食事や教育、医療を受けられるようにする。多くの支援機関が関わり、病気や失業、一人親家庭など様々な理由で生活に困っている人への家賃の補助、小中学校の給食費や学用品費の助成、食料支援などを行い、生活の安定と自立を支援します。フードドライブ、 家庭で使う予定のない食品を集め、市社会福祉協議会やフードバンク富士の国を通して生活に困っている人へ届けています。市だけでなく、市内のスーパーや企業でも回収が行われるなど、支援の輪が広がっています。フードドライブをテーマにした特設コーナーを中央図書館に設けるなど、周知啓発にも努めています。問い合わせ企画戦略課、電話 22-1113。コミュニケーション手段を増やす手話。どこに遊びに行くの？人差し指を立てて、頭の横で交互に振り、遊ぶ。右手の人差し指を下に向け、前に出す、行く。前肢を曲げた右手を体の前に置き、首を傾けながら、右手の人差し指を左右に振る、どこ？ディズニーランド。人差し指でミッキーマウスの耳の形を描くように、両手を同時に動かす。ディズニーシー。親指、人差し指、中指でミッキーマウスの耳の形を描くように、両手を同時に動かす。問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。
問い合わせ、中央図書館、電話 26-5062、ファックス 26-1284、西富士図書館、電話 54-2020、ファックス 54-2277、芝川図書館、電話 65-2802、ファックス 68-3811。こんにちは、図書館です。新しく録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本が入りましたのでご紹介いたします。デイジー図書、声の県民だより、令和8年1月号、声の広報富士宮、令和8年1月号、展示資料、展示広報富士宮、令和8年1月号、展示県民だより、令和8年1月号、展示毎日、1月4日、11日、18日、25日号、大活字本、増上寺人情、上下、松本清張、著、賢治の真偽、上下、柚木優子、著、ブレーメンの音楽史、グリム兄弟、著、この他にもデイジー図書や展示資料、大活字本がありますので、ご希望の作家や資料がありましたらお問い合わせください。また、サピエ図書館で他の図書館からデイジー図書を借りられます。お電話お待ちしております。通常休館日、月曜日、芝川図書館は火曜日、毎月第4金曜日、祝日、月曜日に当たる場合は翌日も、ただし土曜日、日曜日に当たる場合は開館。年末年始、12月28日から1月3日まで。中央図書館は毎週、水、木、金曜日は午後7時まで開館します。市立図書館ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。ビジネスコネクト富士宮、株式会社ワクタマ製薬、錠剤やカプセルなどの健康食品の充填・梱包を手掛ける県内でも数少ない梱包専門企業です。お客様の安心安全のため、先端設備と安定した品質で最大限のサービスを提供し続けるを経営理念に厳格な衛生管理のもと、多岐にわたる薬品の梱包を取り扱っています。原料の受け入れから出荷までの全工程において適正な製造管理、 品質管理が行えると認められた工場に与えられる GMP 認定を取得しています。ところ、淀市1565、電話 23-0627、大きい同期、ステップインバブル、オールドアメリカの雰囲気のアメリカン雑貨を取り扱うカフェです。アメリカ直輸入の雑貨や日用品、お菓子、オリジナルグッズを販売するほか、カフェでは一杯ごと豆から引くコーヒーや可愛らしい見た目のフロート、数量限定のドーナツやチュロスなどを提供しています。併設されたコインランドリーのステップインバブルには最新のマシンを導入しており、子供と遊びながら待てるようキッズスペースも完備しています。1台あたりの駐車スペースも広く、大きい車の駐車や雨の日に傘を差しながら洗濯物を持っての乗り降りも安心です。ところ、お岩 139-15。直結しないで、一呼吸、その契約、本当に大丈夫？契約に関するトラブルが増えています。幅広い年齢層から、SNS をきっかけとしたトラブルの相談が寄せられています。手口は年々巧妙化し、一件あたりの被害額も増えています。契約に関する知識や経験が少ない若年層では、医療、エステ、美容関連、高齢者では訪問販売、電話勧誘によるトラブルが目立ちます。こんなトラブルが起きています。欲しいものは金目のもの、強引な訪問購入、不要品を引き取ると電話があり、訪問により買取を了承、洋服を出そうと思っていると、貴金属や宝石はあるかとしつこく聞かれ、大切な貴金属を強引に買い取られてしまった。このままでは危ないと不安を煽る給湯器点検。事前のアポイントもなく、初対面の業者が突然給湯器の無料点検に訪れ、今すぐ新しい給湯器に交換しないと危ないと不安にさせる言葉をかけてきた。お湯が出なくなったら大変だと思い、その場で契約すると、高額な費用を請求された。綺麗になりたい女性につけ込む脱毛エステなどの契約。SNS の広告を見て無料のカウンセリングだけ受けるつもりが、店員から様々な提案をされ、よくわからないうちに高額な契約をしてしまった。口頭でも契約は成立します。契約は慎重に。その場ですぐに契約せず、内容や解約の条件をよく確認しましょう。複数社から見積もりを取ることも大切です。悩んだり不安なことがある場合は、周囲の人や消費生活センターなどへ相談しましょう。慌てないで、契約してもまだ間に合う。強引な勧誘で契約をしてしまっても、一定期間内であれば無条件に契約の撤回や解除ができる制度があります。クーリングオフ。こんな契約が対象です。契約書を受け取ってから8日以内。訪問販売、電話、勧誘販売、エステ、美容、パソコン教室など特定の継続的なサービス。訪問購入。契約書を受け取ってから20日以内。マルチ商法。仕事を提供すると持ちかけて、先に高額な教材費や登録料などを騙し取る内職商法。クーリングオフをするには、契約年月日、契約者名、金額などの情報を記載し、期限内に事業者へ契約を解除する旨を通知します。書面のほか、メールやファックスなどの電磁的記録書面でも有効です。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社への通知も必要です。問い合わせ、消費生活センター、電話、22-1197、平日午前9時から午後4時、消費者ホットライン、電話188。生活安全研修会、富士宮警察署生活安全課の職員から、巧妙化する詐欺の現状と対策について学びます。時、2月28日土曜日、午前10時から12時、ところ、総合福祉会館第1 第二会議室。問い合わせ、富士宮身体障害者福祉会。電話、090-2777-3375。シュール、救急医療センター、資格、確認証などをご持参ください。変更する場合がありますので、必ず事前にご確認ください。内科、小児科、外科。平日は午後7時から、翌日午前8時まで。週末は午後2時から、月曜日の午前8時まで。その他の休日、年末年始は、前夜から翌日午前8時まで。しか、休日及び年末年始は、午前9時から午後5時まで。受付は午後4時30分まで。問い合わせ、富士宮市救急医療センター。電話 24-9999。救急眼科医。診療時間午前9時から午後5時。2月1日、加藤院、富士市、ひな。054534-0011。2月8日、天神眼科院、若宮町、054423-7050。2月11日、小森眼科クリニック、富士市、伝房、054521-0333。2月15日、中島眼科、富士市、入山瀬、054572-0011。2月22日、雲野眼科医院、富士市松岡、054530-6260。2月23日、斉藤眼科医院、西小泉町、054428-5615。3月1日、戸田眼科医院、宮原、054421-9666。3月8日、渡辺クリニック、富士市原田、054522-1500。医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期、2月2日、後期高齢者医療保険料6期、下水道事業受益者負担金4期、保育料1月分、市営住宅使用料、駐車場使用料、1月分、2月3日、市民税、県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、3月2日、後期高齢者医療保険料7期、水道料金、下水道使用料1月分、保育料2月分、市営住宅使用料、駐車場使用料2月分、3月3日、固定資産税、都市計画税4期、国民健康保険税8期、介護保険料8期。コミュニティ FM、ラジオ F、FM84.4MHz で、富士市、富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション、月曜から金曜日、1日3回、午前7時50分、午後1時30分、午後6時から。生電話インタビュー、金曜日の午後1時30分から。みんな集まれ、学校スクープ。日曜日、午前8時45分から。ときめきクラブ、放送時間約40分。介護をしている人向けの情報。金曜日、午前11時から。教えて、富士宮市長。第2金曜日、午前7時42分ごろ。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。市役所、休日会長と夜間会長。休日会長、2月1日、日曜日。3月1日、日曜日。午前8時30分から午後5時。夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで。取扱い業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課、電話 22-1134街角写真館。慌ただしい年の瀬から迎えた新年、街にあふれるにぎわい。冬休みの宿題は年内に、12月20日土曜日から1月5日月曜日、富士山環境交流プラザで書き初めのスペースが開放され、学校から出されたお題を書くために多くの小中学生が訪れました。日によっては順番待ちの人が出るほどにぎわい、子どもたちは一筆ごとに止め、跳ね、払いなどを丁寧に書きました。取材当日、冬休みの宿題は今日で終わらせると真剣な表情で筆を走らせる一組の親子を撮影させてもらいました。年末の風物詩、富士山女子駅伝。12月30日火曜日午前10時、晴れ渡る青空に鳴り響いたスタートの合図とともに、24チームのランナーが富士山本宮浅間大社を一斉にスタートしました。富士宮での開催は13回目となり、毎年恒例となった富士山女子駅伝。天気にも恵まれ、暖かな陽気の中、沿道には多くの人が集まり、選手の背中を押すよう大きな声援を送りました。人、人、人、みんなで今年一年を祈願。12月31日水曜日、午後11時過ぎ、富士山本宮浅間大社では、市内外から初詣のために訪れた人で埋め尽くされました。カウントダウンが始まると、多くの人が揃って声を上げ、手を合わせて一年の幸福を願うなど、みんなで新しい一年への期待と喜びを共有しました。迎えた0時00分、寒空の中、あたりは新年の喜びで、賑わう人の熱気でいっぱいになりました。人口と世帯数、令和8年1月1日現在、男性62,591、対前月比-58、女性63,180、-49、合計125,771、-107、世帯59,803、-37。今月の声の広報富士宮はいかがでしたか？係では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。なお、この CD は20日までにお返しください。編集と発行、および問い合わせ、富士宮市広報課、郵便番号 418-8601、静岡県富士宮市弓沢町150番地、電話0544-22-1119、ファックス0544-22-1206、ホームページアドレス http://www.city.fujinomiya.lg.jp